どうもオカルポのマンモでございます。本日は陳真彦大先生インフルエンザでお休みということで、私一人の、回となっております。よろしくお願いいたします。ということでですね、本日は2023年9月29日金曜日なんですけれども、今日は陳真彦大先生がいないということで、ですね、どんなテーマでお話ししようかなと思ったんですけども、タイミングというかなんというかですね、宮沢先生、京都大学の、獣医の宮沢ウイルス学研究のですね、第一人者なんでしょうかね、有名な宮沢先生がこの間どうやら仙台になんかその学会なのかね、なんかそのイベントなのかはちょっとわかんないですけども、それで来ていて、でその仙台駅前のベストリアンデッキってですかね、そこで、多分ゲリラ的に、9月27日か水曜日、2日前ですかね、ゲリラ的に多分その学会かなんかそういうイベントが終わったそのまんまの足で、仙台駅前のベストリアンデッキのところに、来て、ビラ配り、いわゆるその、ワクチンというものが、人工的に作られている、人工はワクチンじゃない、コロナウイルスは人工的に作られたものですせということのビラを、情報をこう街頭演説というか、このやりつつビラを配っていたということがあったので、陳真さんもいないことですしね、このコロナとワクチンのことについて、いろいろね、ぐだぐだと話して、ぐだぐだね、話すべきことでもないとは思いますけどもね、コロナにせよ、ワクチンにせよ、亡くなっている方はいますので、ぐだぐだね、話すのは何事かというのもあるかもわかんないですけども、それはちょっと置いといて、いろいろね、話していきたいと思うわけでありますけれども、まず何でしょうね。この最近のというか、最近も昔も今も昔もあれなんですけれども、このワクチンに対して、なんつうんでしょうね、本当にね、で、ツイッターとかいろいろ見てて思ったのが、いわゆるそのワクチン推奨派、あとワクチン、いわゆる反ワク派の人たちの、その、このなんで分かち合えないのかっていうのは、なんか、陳真さんといろいろこのポッドキャストをしてきて、っていうのもありますけれどもね、ソーダさんの DJ ソーダさんの事件とかの下りもありますけれども、やっぱそのなんかすれ違ってるというかね、いわゆるワクチン推奨派の人たちっていうのはエビデンスがと、データではこうある、国のデータはこう、なんとか、学会のデータはこう出てるから、効果があるぜみたいな、そういうロジックというかね、いう感じなんですよね。で、反ワクとかの人っていうのは、もちろんデータをしっかり揃えてる人、ああいう桜通信の桜さん、しっかりちゃんとデータも引っ張ってきてますけれども、それというよりかは、その何て言うんでしょうね、反ワクチンの人が訴えていることを第三者の人が見るとですよ、データ云々とかじゃなくて、いわゆるそのいろんな環境、原因というかね、要因ですよね、要因があってそれに基づいて、ワクチン注意した方がいいんじゃない、会議的にもう少し考えた方がいいんじゃないというふうに言ってるもんですから、要はデータは何もないだろうと、お前の感想ですよねと、いうふうに捉えがれがちなのかなみたいな。要は DJ ソーダさんの、件もそうですけども、要は、触ったことは悪いですよねと。事実、そういう触ったことはね。ただ、その触った原因はいろいろありますよねと。露出してる、何でしょう、ああいう酔っ払いの中に、あんな、ね、エッチな格好した人が、女の子が、若い女の子が飛び込む、それを誰も上へ止めないみたいな、そういういろんな原因があって、その事件が勃発したということで、じゃあどっちが悪いかってそこで揉めてるわけじゃないですか。なんかワクチン、この反ワク、あとワクチン推奨のこのいざこざっていうのも、なんかそこら辺とすごい似てるなっていうのを私、すごい思ってまして。なので、 っていうのがまず一つですね、うん、であと半枠っていうのもこれ何回も前も言ったかもしれないんですけれども結構広いっていうか、うん、半枠の中にもだいぶ行っちゃってる半枠の人もいれば、何でしょう、私は半枠っちゃ半枠なんですけれども私はコロナワクチンだに関して半枠なんですよ。あのなんだ mRNA ワクチン、これに対して、でこれの中でも特に今回のコロナウイルスに関して非常に会議、あコロナウイルスのこのワクチンに関して果たしてそこまで、ね、急いで、ましてや私40歳、高齢者と一緒に住んでるわけでもない、まあ、奥さんは看護師ですけれども奥さんは全部打っているといった状で、私自営なんでほとんど人とあまり交流しないといった状況で、打つ必要が全く私は感じないですよねと。でもしこれ私が勤めてた前の大学職員とかだとしても多分打ってないかな、打てよって言われるかもわかんないですけど、なんでですかって多分なったと思うんですよね、うん、でここでその何でしょうね、自分のためはそうだけども周りに移さないために打つみたいなことも出てますけれどもね、要はね、人間は一人で生きてるんじゃないみたいなね、忽那先生がね、医師のひげもじゃの先生が言ってましたけれども、それは別問題だと思ってるので、そもそもが、うん、これは多分価値観なんでしょうね。要はね、人のために打つっていう価値観が持ってる人で、自分みたいにワクチンっていうのはまあ人のためもの前にまず自分のために打つものだと思ってるんで、自分が必要か必要じゃないか、そこが最重要なところっていうふうに私は価値観が、そういう価値観がを持っている人間なので、なので別に打たなくちゃいいんじゃねと。だけども多分自分の価値観とはこの真逆な価値観ね、自分というよりかはやっぱりその自分は健康なんだから、なっても、まあ、死なない、コロナに感染したとしても別に重症化する確率も低いし、まあ、死ぬようなことはないし、だったらばそのコロナウイルスに感染してしまって、何でしょうね、重症化してしまって亡くなる可能性が高い高齢者とかのためを思って自分が打つっていう価値観もそれはそれで一つの価値観でね、んじゃないですか。なんでそこでバトってるというか争ってるのがまずそもそもがね、争って答え出るとこでもないし、どっちでもええやんって話なんですよね、うん、なので、で半枠のグループは半枠のグループで、あのマイクロチップだ、なんでしょうね、なんやがんやっていう、そのいわゆる大和級寄りなあっちの人たちってのは半枠の私からしてもだいぶ半枠だなっていう印象なんですよね。だからその一緒のカテゴライズにされちゃうのはすごいね、その半枠の人はね、多分ね大いにね、なんか窮屈な思いをしてると思うんですよね、うん、私はだってコロナウイルスのこの mRNA ワクチンに関しては半枠なわけですから、そうするともう全部ワクチン反対、そのインフルエンザのワクチンも反対、あと何、日本の園のワクチンも反対、いろんなそのね予防接種の全部のこのワクチンに反対してる、要は、子供に1本のワクチンも打たせないです、打たせていない、ようなそこの同じようなグルーピングにされちゃうのがすごい、なんつうんでしょう、うんって言ったところですよね。もう普通にその不活性化ワクチンですか、いわゆるその死んでいるウイルスが入っているワクチン、これに対しては、まあ、インフルエンザのねワクチンみたいなに関しては別にいいんじゃねって私は思ってるんですよね。まあそれでも亡くなる方もいるんでしょうけれども、うん、ただそのこのね今回のワクチン、コロナのワクチンに関してははあっていうね、果たしてと、そこまで大急ぎで、健康体の人が打つメリットがはもう私はあんま感じないのでね、ただそれだけの話なんですけどね、うん、なんだけどもそのなんでしょうね、メディアもなんだか SNS もそうですけれども、まあ、一緒くたんでね、半枠っていうくくりになって、 すぐワクチンに懐疑的なことを言うと陰謀論だっていうね、陰謀論じゃなってこう始まるわけですよね。そうすると私みたいなですね、コロナワクチンに関してなんか懐疑的に思ってる人間も一緒くたにされちゃうので、非常にですね、うんっていう窮屈だなっていうふうな思いをしてしまうわけですよね。ただね、このコロナとかワクチンに関して、まあいろんなデータとかもありますけれども、なんかもっと勘ぐないのが本当多いですよね、皆さんね。まあ、このポッドキャストを聞いている方は多分だいぶ勘ぐってる人たちが多いと思いますけれども、ここのポッドキャストのね、聞いてるリスナーさんの人数なんて、人数は実社会にしたらもう本当の一握りですから、実際のこのね、日本社会のほぼ8割9割はまだまだそのなんつうでしょう、懐疑的にすらも思ってない、もうなんつうでしょう、もうそもそも忘れかかってると思うんですよね、多分もうすでに。多分このコロナウイルス、そしてコロナのワクチン、あと何でしょう、この3年間で起きた出来事、多分もうすでに皆さんですね、もう忘れてる人ももう出てきてますよ、多分。もう何とも、あーっていう、あーそんなことあったねっていう、多分もうそろそろ忘れてる。ね、大体半年、あれですか、ノーマスク5類になって大体半年ぐらい経ってきましたよね。もう多分皆さんそろそろ忘れちゃってるので、なので今度はコロナとかに対してその非常にその何でしょう、慎重に思ってた人たちも今度はこれで大丈夫やとこう思われちゃうですね、期間に突入してきたのかなという感じですね。まあ本当もうだいぶこっちの仙台はですね、マスクしないで電車乗ろうが、何しようがですね、もう何も言われないし、何もその窮屈感が全くないのでね、非常にいいんですけれどもね、ただこの枠に関しては、コロナの枠に関しては、ね、これまでいろんなポッドキャスト、まあ、このポッドキャストでもちょくちょくと取り上げてはきてましたけれども、まあ、そもそも厚生労働省が出してるデータを改ざんしていたりとか、あと新規への、あのデータを改ざんしていたりとか、いろんなその多分推奨派の人から見てもなんか国やってくことちょっとなんか なんでこんなおかしいなことするのっていう風なことが多分ポイントポイントであったと思うんですよね。それに関してなんて言うんでしょうね、そういうことがあるから、だって普通にコロナがやばいウイルスで、でワクチンを打たないとマジでやばいものウイルスであれば嘘をつく必要もなく、でコロナのその RM なんだ、ワクチンがちゃんと有効性があり、まあ、有効性があるんでしょうけどもね、認めあるはあるんでしょうけれども、感染を予防する効果もがっつりあり、国民の8割が何でした、打ったら集団免疫が、できて、何でしょう、もう終わるみたいなこととかを言ってる人いましたよね。であれば、なんでその嘘というかね、データをストレートにそのままわけわかんないですね、数字遊びをして変な数値を出すようなことをしたりするのか、非常に謎ですよね。まあ、いろんなことがありますよね。メディアもそうですし、ワクチン、まあ、メディアもね、基本的にそのなんだモデルナとかファイザーとかも結構テレビで CM 出てますよね。なんか奥さんがあのドラマとか見てるときとかにたまに CM がこう流れてきたりね、あと子供のアニメとかかな、の間とかにたまに CM 流れてきたりね、しますけれどもね、モデルナとか、あと何でしょう、ファイザーとかね、 YouTube のちょこちょこってたまに見るかな、多分。まあ利権なんでしょうけどね、皆さんどうでしょうかね、これね、ワークの問題、まあいろんななんか 最近はあれですか、福島先生という先生ですか、が出てきて、あの記者会見してね、ボロクソに言ってましたけどまああれもすごいですよね。まあ自分は見るとあれはすごい、まあ一部行き過ぎな表現はあるのかなと思いますけれども、非常に正論を言ってる、なんと手を洗う医者の人とかより全然まともなこと言ってると思うんですけどねまあだけども陰謀論寄りになっちゃうんでしょうね、多分ね。なんかそこが、だ陰謀論っていうか洞察力が日本の方たちは、まあ私も別に洞察力が高いっていうわけでもないですけども、なんかもうちょっと洞察力、いわゆるその洞察力ってどういうのはですね、洞察力、なんかその、そう、周囲を、洞察力とは周囲を深く観察した上で、目に見えない部分まで推察し、問題の本質や発言の裏にある意図を見抜く力ですという説明があるんですよね、この洞察力っていうのはね。うん。で、ここら辺の、洞察力、これがね、なんか欠けてるというとまた上から目線になっちゃうからね、なんていうでしょう、この表現、なんかもうちょっとそのこういうのが起きるってことはこうなんじゃねみたいな、そのなんつんでしょうね、このね、まああなたの感想ですよねっていうことをもうちょっと感想で皆さんね考えた方がいいんじゃないのかなっていうのはすごいですよね。かなっていうね、加藤愛が、で、あ、加藤愛じゃないですね、加藤海でしたっけ、加藤愛じゃなくて加藤海ですね、ですね、加藤海ですね、加藤愛じゃないですね、ちょっと完全に名前を間違ってるですね、ミラクルが起きましたけれども、まあこれね、まあとりあえずは、あ、いいんで、今、またあれ、あれですか？ 9 波が落ち着いて、で、枠がまた始まって、XBB でしたっけ？今度。みたいなのが始まってますよね。打つんでしょうかね？皆さんね。いやー、ここら辺は、正直ですね。ポイントポイントでいろいろ見てはいますけどですね。まあ、いつも通りですね。頭の中には記憶として残っていないんですね。なのでですね、桜通信さんのようながっつりデータを、ね、出してみたいなね、ポッドキャストはできなくてね、非常に申し訳ないんですけれども、なんでしょうね。もうちょっとですね、推察力を持って今後見ていかないとね、安芸高田市の件ではないですけれども、本当やばいことになってるんで、政治が。陰謀より、政治がやばいというか、もう陰謀じゃないくなってますからね。まあ、このポッドキャストを聞いている皆さんはですね、約1000人近くの方たちが、毎回のエピソードを聞いてくれているので、多分コアな1000人ぐらいの方のファンが、ファンというかリスナーの方たちが多分いると思うんですけども、本当にですね、うん、こと23でしょ、24年5年、江戸川ケイシーもあれですけどね、日本沈没みたいな話もしてますし、これ海で、海のね、水で沈没するのか、果たして政治で沈没してしまうのか、どういったことなのか分かりませんけれども、とにもかくにも政治がやばい、で政治のここら辺のワクチンとかコロナは多分結構な確率で密接に関わってるなと思ったりもするところもでもありますし、そして秋田片市のあの状況を見るにですね、もう日本全国の市町村、ああいう状態に多分ほぼなっているということになるので、これはですね、あ、そうだ、日本保守党もね、これも話したかったですね、そうですね、それもちょっと忘れてたですね、日本保守党、日本保守党の百田さん VS 闇の熊さん的なね、 で闇の熊さんいきなり稲田をLGBT の稲田を、手のひら返しのごとく押すというですね、ものすごい面白い展開になってますけどね、まあ、いわゆるゼゼヒヒで熊さんは、ゼゼヒヒでクソ稲田って言っておきながら、でもゼゼヒヒだっつって今は押し押しな、ポジションにいますけれども、百田さんたちは何言っとんねんということでね、ここら辺もすれ違いが起きてるというね、もうすれ違い大国ですね日本ね、これね、今回のポッドキャストはすれ違い大国日本っていう、何なんでしょうかこれ、皆さんこんなにすれ違うんでしょうか、人間は。非常にですね不思議であると。まあすれ違うのか、確かに左のね共産党のわけわかんない人たちの言ってることはちょっと私もわけがわからないですけれどもね、なんかそこと違う感じもするんでしょうけれども、同じなんですかね人間というものは。すれ違ってなんぼなんですかね、なんかすれ違ってもいいんですが、やっぱりそのね、日本のことを思ってというかね、より良い日本語のことを思ってすれ違うならいいんですけどもね、やっぱ反日のすれ違いはダメですよね、それは言語道断だと思いますよね、反日というかね、もう日本を悪くしたろかいっていう人たちの価値観は、それはなんか認めなくてもいいのかなみたいな思うんですけどもね、うん、この間あれですよね、この間ほんとちょっと前か、保守の日本保守党の百田さんと有本さんがアメーバ TV に出て、で、宇佐美さんね、宇佐美のとっつぁん坊やが、なんだ、日本保守党みたいな、日本、そのいわゆる愛国心を推す政党があってもいいとは思うけれども、それがメインになったら困るみたいなね、こと言ってましたよね。俺もあれ聞いたときに、ね、絶句しましたよね。何言ってんだ、こいつはと。どういうことっていう。全く理解ができないんですけど、これで、その全く理解ができないこれを、多分いわゆるあちらの方は非常に偏った極右な人だなっていう感じで見てるんですよね。もうこれ右です、右というか右も左も、いわゆる参政党風でいうと前も後ろでもなく、右も左でもなく、あ、参政党風でいうと右左でもなく前か後ろかみたいな、で行くなら前だみたいなこと言うんですけども、前も後ろでもないし右左でもないですし、これもうど真ん中中のど真ん中の中心点だと思うんですけども、いわゆるピポットと言いますかですね、日本の国のね、いわゆるそのこの国はいい国だよねっていうふうに言う政党、ここ当たり前ですよね右左でもなく後ろ前でもなく、上下でもなく斜め、あ、右上、左下、左上左下でもなく、もう完璧なるど真ん中だと思うんですけど、それがあちらの方からすると、まあ右だというんですよね。だ、そういう状態なんですよね、うん、でそれに対してほぼ無関心というこのジャパンもなかなかすごいですよね。だ、これがどうなっていくのかですね、この日本保守党がすごいどうなっていくのか私は期待ですけどね、うん、まあ、基本的には私は賛成と、まあ、自分の考えに近いのは今のと、まあ、日本保守党の考えがまだどういうのかまだ分かんないですけどもね、ただ同じというか、まあ、同じというとまたあれですけれども、いわゆるその保守的な、政党が新しくできたのね、すごいいいなと思いますね、親便ね、百田親便、どういう感じになってくるのか非常に期待してますが、まあ、個人的には私はまだ全然賛成と惜しいですね、うん、どう考えてもといったとこですかな、とりあえずということで、何ワクチンの話をして、コロナの話をして、で 加藤愛だったのが後藤海だったって言ったところでそんなところでで日本保守党ですか、うん、といったところですかな、うん、というところでですね、一人語りなどでグダグダとですね、本当申し訳ございませんということで、で最後にまたね、あれですけども、あのコロナとかワクチンのことについて、あの桜通信の、桜さんのですね、コロナ関係のエピソードはマジであれはすごい、うん、あれはすごいね、本当ですね、まだ聞いてない方はぜひですね、桜通信の多分なんこう 見たらですね、絶対出てくるので、まあ、多分聞いてる方は多いと思いますけれども、うん、すごいワクチン、いわゆる会議派なんですけれども、もうデータをがっつり集めてる、集めてのあれなので、まあ、非常に聞いていてですね、愉快痛快という感じですね、うん、まあ言うてもとりあえずはワクチン、コロナに関しては本当人それぞれの考え方というかね、お互いのね、価値観を尊重するというかですね、もういいのがいいのかなという感じでございますかね。非常にごめんなさい、これ30分くらいぐだぐだ喋りましたけれども、この途中でね、皆さん寝ててもらえれば嬉しいですということで、本日のエピソードは以上となります。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。バイバイ。